区立施設、区事業を段階的に再開しています。利用者、参加者の皆さんも、体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
住民票の写し、印鑑登録証明書の様式が変わります。3年1月4日月曜に、区民の住民登録情報を管理する住民記録システムを新しい住民記録システムに切り替えます。これに伴い、住民票の写し、印鑑登録証明書の様式を変更します。問い合わせは、区民課住民記録係へ。3年1月4日以前、システム切り替え前の履歴が記載された住民票の写しについて、新しい住民記録システムへの切り替えにより、すべての住民票が改正されます。これに伴い、3年1月4日以前の情報が記載された住民票の写しは、改正現住民票となります。交付手数料は1通300円です。新しい印鑑登録証明書の様式。証明書の大きさは A5 横から A4 横になります。印鑑登録番号の変更はありません。印鑑登録証明書を請求するときは、これまでと同様に印鑑登録証または印鑑登録証兼住民票税証明カードを持参して申請してください。新しい住民票の写し、印鑑登録証明書の交付手数料。これまで通り1通300円です。証明書、コンビニ交付サービスを拡充します。3年1月15日金曜から、証明書、コンビニ交付サービスで以下の証明書が新たに取得できます。ただし、杉並区に本籍があり、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方に限ります。問い合わせは、区民課住民記録係、または課税課区民税係へ。新たに拡充する証明書、交付手数料、戸籍証明書、1通350円。戸籍の不表の写し、1通200円。いずれも、本籍が杉並区にある方で、杉並区以外に住民票がある方は、別途手続きが必要となります。詳細は、区ホームページをご覧ください。ホームページは、https://www.city.suginame.tokyo.jp/。個人番号記載の住民票の写しは1通200円。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書、戸籍証明書、戸籍の不表の写し、利用時間、午前6時30分から午後11時、12月29日火曜から3年1月14日木曜、年末年始、システムメンテナンス時を除きます。なお、証明書コンビニ交付サービスのほか、郵送請求または直接窓口をご利用いただくこともできます。 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の適用期間を延長します。杉並区国民健康保険加入で新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または感染が疑われ療養のため労務に服することができない方に支給を行っている傷病手当金の適用期間を3年3月31日まで延長します。支給を受けるためには申請が必要です。事前に電話でお問い合わせください。詳細は区ホームページをご覧ください。ホームページは https://www.city.sugnami.tokyo.jp/。 問い合わせは、国保年金課、国保給付係。電話、5307-0328。働き方改革等相談窓口を設置しています。事業者向けに、働き方改革の取り組みや、雇用調整助成金の活用等について、社会保険労務士に無料で相談ができる窓口を、厚生労働省東京労働局が、ウェルファーム杉並、天沼 3-19-16 に設置しています。相談をご希望の方は、電話でご予約ください。窓口営業時間、月曜日、水曜日、金曜日、午前9時から午後5時、祝日を除きます。問い合わせ、東京働き方改革推進支援センター。電話、フリーダイヤル、0120-232-865。平日午前9時から午後5時。交流自治体からのお知らせ。北海道名寄市、冬の名寄写真展。日時、3年1月4日月曜から8日金曜午前8時30分から午後5時、8日は11時まで。場所、区役所1階ロビー。内容、冬の生活や活動、人物、動物、景色などをテーマにした、名寄冬カレンダーの掲載作品と、応募作品の一部を展示。なお、名寄冬カレンダーをプレゼント。数量限定です。問い合わせは、文化交流課。名誉区民を決定しました。区は、区議会の同意を得て、近藤淳氏、久保田淳氏を杉並名誉区民に決定しました。名誉区民とは、区の発展や公共の福祉の増進、学術、技芸などに優れた功績があった方に対して贈る称号で、今回、近藤氏、久保田氏が加わり、合計13人になりました。お二人はこれまでの功績が認められ、11月に文化勲章を受章しました。近藤淳氏、物性物理学の分野において、長年解明されていなかった極低温領域での微量の磁性分子を含む金や銅などの電気抵抗の異変について、その原因を理論的に解明し、この現象は、近藤効果と呼ばれています。近藤効果の理論は、様々な物理現象に関わることが判明し、金属内多電子系についての根本問題の提起として世界的に知られ、金属理論の発展に多大な影響を与えました。久保田淳氏、古典全般にわたる深く広い教養に裏付けられた、斬新で信頼できる作品分析を特徴とする顕著な研究業績により、日本文学の発展に多大な貢献をされました。新日本古典文学体系、 全100巻など多くの重要な作品、辞典の出版に参画し、日本文学研究全体の高度化と普及に寄与されました。とりわけ独力で監修している和歌文学体系は、和歌文学研究の金字塔と評価されています。